どこの子だい？乱暴するんなら表の空き地でやっとくれ。ばあさんが便所の中から怒鳴りつけている。びっくりしたので動悸が打って、サイは布団から苦しそうにのぼせた顔を出した。すっかり目が覚めてしまった。目が覚めながらまだしびれたように眠たくて、背中が布団から持ち上げられないほどたるい。こういう時がサイに一番つらく悲しかった。働くことは構わないのだけれど、せめて夜勤の後ぐらいたっぷり食べて存分寝てみたい。その気持ちが自分でも明瞭できない思いとなって、若い体に脈打って涙がこぼれた。冬の頃、このことからサイは今の勤めをやめようかと思ったことがあった。先にいた勤め人の家庭では食物と眠る時間はたっぷりあった。給金が15円になればその方がいいぐらいであった。ちょうど忙しくなりかかった時で、サイがそれやこれやであまり行かない顔をしていたら、飛田が目ざとく見とがめて、サイさんどうした？この頃元気がないようだぜ。もし嫌ならこの中で他の仕事に回してやってもいいと言った。サイは顔をあからめた。私この仕事が嫌なんじゃないんです。ここを辞めてもすぐによそへ勤めることは許されないという条件もあるのであった。涙をこぼしたらいくらか気分がすっとした。手紙の様子では勇吉もだんだん慣れてきているらしい。でもたった1ヶ月足らずのうちにゴム裏草履が山賊にシャボンを2つも取られたとはどういうんだろう。田舎者だからからかわれているのかしら。当惑しながら黙っている勇吉の丸い顔がサイの目に浮かぶようである。布団を上げて積んだ上へ便箋を置いて手紙を書きかけているところへ、ぜひサイちゃんに見せたいものがあるんだがね。ばあさんが重そうな風呂敷包みを下げて入ってきた。ほら、どう、なんていい島だろう。繰り広げられたのは稲紡ぎで、賞金まがいなしの本場物が今回限り一反20円なのだそうだ。おじさんの友達から2が今ついたところさ。サイちゃんには特別5ヶ月月賦でいいにしとくよ。月4円で、こんなものができるんだからいいね。娘が20にもなりゃ帯一本だって大事な信条だ。躊躇した挙句、サイはとうとう半分言いまかされた形で愛と機能を一旦取ることにしてしまった。お金が済まないうちに来なさんなとは言わないから安心をし。昼飯の間中、ばあさんが余り物の上がったことをくどくしゃべるものだから、これも夜勤上がりで寝ていたのを2階から降りてきて、一つちゃぶ台で食べていた旋盤工の清水が「うーたまんねえな」と急に茶漬けにしてかっこんで「おばあさんは知恵者だよ。喉へ仕えて腹がたちまちいっぱいだ」。まがい銘仙の合わせの裾を足に絡ませるようにして大股に立っていってしまった。ふん、少し金回りがいいとすぐあれだ。ばあさんはおからの煮たのをよそいながら、ちっとはよそも見るがいいのさ、と言った。酒屋の横の井上さんなんかじゃ、6畳一間を4人に貸して17円ずつ取ってるじゃないか。それだって今時この辺でなんていうものはありゃしない。そういう時、ばあさんは、さいをいかにも家内のもののように自分の側に引きつけた物言いをするのであった。サイはつかまれたそのたもとを振りねじるような気分で、ぽってりした一重まぶたに剣を含ませ、黙りこくっていた。4。しばらく見かけなかった千人針が駅の付近にちらほらし始めた。サイはいわば千人針の東京へ出てきて暮らすようになったのだったが、赤い糸を縫い付ける黄色い布地も、昨日あたり頼まれて手に取ったのは木綿ではなく、妙なレーヨンの綾織のようなものになっていた。二重の赤い糸を二重に針に絡めながら、こんな布地ではじき糸の玉だけ残るようになってしまうのじゃないかと思われた。 そんなになった時の千人針を考えると滑稽のようだし、かわいそうでもある。それでも頼む人の本気の顔は、やっぱり順面の時と変わらないのであった。勤め先の仕事に使う紙も、この頃はやかましくなって、元のように割合簡単に捨てることを許さなくなった。隅へ番号を入れた紙を、原図の上へピンで留めていると、便所から帰ってきた照子が、目を大きくして寄ってきた。ちょっと赤髪よ。息を詰めたささやき声なのに、弾かれたように周りの顔がいくつかこちらに向いた。隣の部屋にも来た人があるらしいわよ。たちまち部屋中にその気分が伝わったが、その動揺を反発するようなもう一つの気分もあって、みんなは格別それ以上喋りもしないで仕事を続けた。空を震わせて鳴るサイレンの響きのもとにある街ぐるみ、ここへ通う者の一家でできているかと思われるような土地柄であったから、サイが来てからばかりでも、臨時の若い男や所帯持ちのおっさんなど随分たくさん出た。その度にここでも女が増えてきた。ここの土地に住んでこそいるが、国は遠く東北や山陰の地方にあるというような娘が増えてきた。故郷では一家から二人出ているという娘もいる。この頃は女15人に男一人の割だとさ。東京がそうなのか、日本が慣らしてそうなったのか、それも赤ん坊からおばあさんまでの女をひっくるめてのことなのかどうかはわからなかったが、働いている娘たちの耳の底にそんな言葉はよどんで染み込んで、何かの漢字となっているのであった。赤髪のことがみんなの気を離れてしばらくしたとき、牛腸の飛田が入ってきた。一つ一つの図版をゆっくり見回ってから窓を背にして立って、ちょっとそのままの位置で手だけ止めて、いつものような口調で命じた。顔がすっかり自分に向かって揃うのを待って、飛田は軽い咳払いのようなことをすると、一つ報告しなければならないことができました。実はただいま、あら、というような声がしたような気がして、図版の周りをさざ波のような動揺が走った。それを自分の声で押し沈めるようにしながら飛田が続けた。実はただいま、光栄ある召集令をいただきました。かねがね待望の好機でありますから、全力を尽くして本分を尽くしたいと思いますが、皆さんとは幼生の時代からの浅からぬおなじみであります。今日まで楽しく共に励んできましたが、これからは飛田は前線に、皆さんは15人、それぞれ本分を尽くすことになった次第です。ご承知の通り、まだ数日余裕が与えられてありますから、いよいよ出発の前日まではこれまで通り、及ばずながらご一緒に働きたいと思います。飛田はそれだけ言うと軽く頭を下げる様子をして、やがて作業を続けてともう一度自分も図版の間を歩き始めた。みんなうつむいて、サイは何ということなし散っていない後れ毛をかき上げるような動作をした。カラス口だの定規なのがバラバラにおぎりのように取り上げられた。すると部屋の奥の図版のあたりでクックッと笑いをこらえているのか、涙声をこらえているのか、とっさにはわからないような女の喉声が漏れて、トヨコがやがて誰の目にも明らかなすすり泣きで、作業服の肩を震わしながら、顔を押さえて小走りに部屋から出て行った。何とも言えないその場の空気になった。飛田は最後の図版まで同じ歩調で回って、一言も言わず隣の部屋へ走った。よほど経って、トヨコが決まり悪そうに洗い直したような顔をうつむけて、そっと自分の図版へ戻ってきた。そして、まだすっかり落ち着けないらしく、どこか気落ちのしたような風でカラス口をいじり始めた。由美子は、チェッというような眉の上げ方をしている。綾子が案外冷静に、頬の上の派手なほくろをこちらに見せて、唇のあたりに妙な薄笑いのような表情を浮かべながら仕事しているのを見ると、 サイは嫌な気持ちになった。一つ一つの図版の周りから見えない渦が流れ出して、作業室の中を巡っているようで、サイは仕事に身が入れられなくなった。飛び棚の後にはどんな牛腸が来るだろう。サイにしろ、カラス口へ墨汁の含ませ方から教えられた飛び棚と離れることは、何か普通の気持ちでないのであった。テル子が無邪気に、ああ、私、なんだか変な気分になっちゃった。定規を図版の向こうへ押しやるようにしながら、胸をそらしてその辺を見回した。ねえ、何かお餞別あげなきゃ悪いでしょ？みんな何あげるの？返事をするものがなかった。みんなで羽二重の千人針こさってあげましょうか。うるさいわよ。由美子が癇癪声を出した。後でみんなして相談すればいいじゃありませんか。照子の「ああ、私」といった声も、それを叱りつけた由美子の声も、仲間内に聞こえる程度でのひそひそ声であった。作業時間のうちに話すると、ひどく怒られた。視線を超えるという語呂の縁起から、五銭玉を千人針につける人がある。その五銭玉のついた千人針を、冴の部屋の娘たち一同で飛び田に送ることになった。他に50銭ずつ集める話が決まった。おっかさん一人になっちゃうのね、気の毒ね。駄菓子屋の方が繁盛してるもの、平気さ。そんなに心配ならてるちゃん、これからちょくちょくお見舞い願いましょう。何にもそんなに言わなくったっていいじゃあないの。てる子がムキになって涙をためた。由美子さんたら意地悪。由美子もてる子も、いがみ合いながら気持ちが芯から吹っ切れてはいないのである。何か少々した調子の揃わない気分が娘たちの作業室に広がった。今まで全体が平らに称えられた水の表のようだった空気が、何とも言えず絡まるものになって、飛び田が入ってくるとそれを迎えて彼の動く方へ、前へも後ろへも横にも縦にも、互いにぶつかりながらついて動くような神経が群がっているのであった。若い飛田はその感じから我知らず窮屈になって、みんなの顔を見ないようにして図版の間を歩いていく。それがまた部屋の空気に反射する。肩の詰まるような一日が過ぎると、サイはいつもよりずっとくたびれて不機嫌になって家へ帰ってきた。敷居をまたぐと、そこの土間で、ままごとしていた6つの太鼓がポツンと、お兄ちゃんが来たよ、と言った。お兄ちゃん？うん。ゆうきちさんがつい今しがた寄ったけれど、あんたが帰ってないもんだから、また来るって。いつでも来られる人みたいに言う、富代の気働きのない言葉がサイの勘に触れた。用じゃなかったんでしょうか。取られた山賊のゴム草履のことやシャボンのことが浮かんで心配になった。なんとか言ってかなかったでしょうか。何も言っていなかったよ。自転車そこに追っかけて、ちーっと話したばっかしで。でもここがよくわかったこと。私もそう思ってね。そしたら、何でも東京中の番地の入った地図売ってるんだってね。それを見て店の使いもするんだってよ。こっちの方へついでがあったのかしら。日本橋からここまでといえば往復で何里になるのだろう。今時分からもっと暗くなる頃にかけて、表の十二間道路の片側は東京方面からこっちへと帰ってくる自転車で、一刻まるでトンボの大群が寄せたようになる。後から後からと無駄のない速力で、陸続き通り過ぎてゆく自転車の流れを見ていると、体の中で血がそっちへ引かれていくような面白くて悲しい気分がした。たまに同じ車道のあっち側を逆に向かっていくのがあると、それはペダルを踏んでいる足の動きまで目に見えて重そうだ。遠い道のどこかのあたりを、諭吉も今頃そうやって帰っているのだろう。その姿を想像しようとすると、サイの心には、 まだ田舎にいた自分。サドルを外して横棒の間から片足向こうのペダルへかけ、腰をひねって乗り回していた弟の様子が浮かんでくるのであった。